こんにちは。メンバーの皆さん、お元気ですか？この間ね、昔から番組を聞いてくれているリスナーで、エミちゃんっていう方がいるんですけど、エミちゃんがツイッターでこの私の BN メンバーシップブログをおすすめしてくれていて、でもこれ聞いてる人いるのかいるのかって私は結構半信半疑でやってるんですけど、結構うちの BN メンバーシップのメンバーの皆さんはすごいクールな人が多いんじゃないかなって勝手に妄想していて、あ、こんなんもあったんだ、へえ、まだ聞いたことないやみたいな人の方が多いんじゃないかなと勝手に考えてるんですけど、どうですかね。でもこれを聞いてくれているあなたは聞いてくれてますもんね。うちはそのいわゆるオンラインサロンみたいな感じにしたくない気持ちが強すぎて、そのリスナーのメンバーシップのメンバーの方々と交流をするような感じのプラットフォームになってないので、基本は何かを発信して終わりみたいな、でフィードバックないままとりあえずやるみたいな形になってるんですけど、どうなんだろうどういう人ですかあなたはもしなんかフィードバックとかいろいろあったら、ツイッターとかパリングニュース jp@gmail.com で気軽に話しかけていただけると嬉しいです。ね、こう一人で部屋でマイクに向かって話してるとか、まあ普段の回もそうなんですけど、マイケルと二人で話してるだけなので、それを聞いてくれている人がいるっていう意識が10年経ってもやっぱりまだちょっと実感がないので、そう、皆さん気づいてる人がほとんどいないと思うんですけど、番組のグッズを買ってもらうと、そのプラスチックの袋に入ってくると思うんですよね。でそこにバーコードが貼ってあって、そのバーコードに商品コードっていうのがついていて、それがそれぞれの商品を識別するためのコードなんですけど、猫キャップ、猫成人キャップ、あれを実は2020年から毎年出してて、でそれのコードが実はだんだん展開してるんだけど、気づいてる人いますでしょうか多分いないと思うんだけど、2020年はね、猫キャップって名前だったんですよ。で2021年が猫キャップネオで、去年が猫キャップアルティメット、そして今年まだ、発表してないんですけど、もう一個猫キャップファイナルが出ます、皆さん。ただ放題、ハリウッド映画の放題と一緒で、ファイナルっていう名前だからといってこれが最後かというと何とも言えないっていうそういう感じの名前がついています、実は。なので皆さん、今度もし商品を買っていただくことがあったら、バーコードちょっと見ていただけるとオフィシャルコードネームが見られます。息子がね、誕生日だったので、この間誕生日パーティーをしたんですけど、イギリスはっていう風に言えないんだよな、ロンドン、私の周りは、誕生日パーティーっていうと自分の家にみんなを呼ぶか、ソフトプレイ、インドアのソフトプレイみたいなところにみんなを呼んで誕生日プランみたいなのをやるかっていう傾向です。でうちは家でやるともうね、片付けとかめんどくさいので、うちもソフトプレイの誕生日プランをやることにしたんですけど、こっちだと一クラスがね、学校のすごく少ないんですよね。日本みたいに30人40人とかいれば仲いい子だけちょっと呼んでやるっていうことができると思うんだけど、一クラスがもううちの息子の場合は18人ぐらいしかいないので、 ね、仲いい子5人10人とか呼ぶと、もう3分の1だけ呼ばないみたいな形になっちゃうので、基本みんな全員呼んでるんですね。だからうちも全員に声かけて、そしたら15人ぐらいかな来てくれて、で親も付き添いで来るので30人ぐらい来てくれました。でそのうち、まあ、学校じゃないお友達もちょっと追加で来てくれて、だ全部で全体のうち5人ぐらいが日本人の子だったのかな。で、まあ、集合時間この時間にパーティーが来るから、あ、パーティーやるからこの時間に来てくださいねってお知らせして、そうするとみんなだいたい10分遅れ15分遅れ、まあ遅い場合は20分遅れとかで来るんですけど、あの日本人家族だけ全員きっちり5分前にはついているっていう すごいね、日本人は本当に。日本にいなくてもちゃんと、もうロンドンでも5分前集合をきっちり守っているっていう、ありがたいんですよね。こうこっちは準備のために早くついてるから、息子もね今か今かってお友達来るのを待ってるので、5分前に来てくれるとね、もうテンション爆上げみたいな感じで、すごい喜んでいました。日本人はやっぱねすごいんですよね。そのパンクシュアリティっていうんだけど、英語で時間の正確さっていうの。日本の電車も10秒単位とかで調整してるんですよね、あれは。だからこう駆け込み乗車とかする人がいて、その人をちょっとでも待ったりとかすると、後でこうその数十秒単位でちょっとずつ調整して元に戻すみたいな。こっちだと電車がもうね10分ぐらい遅れたりとかっていうのは結構あることなので、もうなんか時間の流れ方が違うというか、1分1秒の捉え方がもうそもそも全然違うって感じで、誕生日だったので、まあそれもあって昨日レゴランドに行ってきました。初めて。こっちのレゴランドはね、ウィンザーっていうところにあって、聞いたことある人もいると思うんですけど、ウィンザーって。ウィンザー城っていうめちゃくちゃでかいお城があります。これは週末に王様とかが行く別邸みたいな感じ。今も普通に使われてるんだけど、今そういうふうにきちんと普段使いされているお城の中では世界最大かつ世界最古だそうです。で、レゴランドがね、駅からちょっと微妙に離れた場所にあるので、タクシーとかに乗っていかないといけないんだけど、バスでも行けるのかな？その行く途中でウィンザー城が普通に見えます。なので、もし、興味ある方は、ぜひついでにウィンザー城もチェック。普通逆かな、普通はウィンザーがメインなのかな。そう、でもすごい大きいお城なので結構遠くからも見えました。そう、レゴランドで、日本のね名古屋のレゴランド私も行ったことないし、結構まあオープンした当初のイメージ、そのあんまり評判が良くなかったイメージと、あとお台場で一応レゴランドっていうものがあるんだけど、まあ、かなり小さいし屋内だし、そんなにまあすることがないんですよね正直。だそういうイメージで、まあ、こっちのレゴランドもね、まあ昼前に行って3時間ぐらい遊んで帰るかなみたいな、完全に舐めてたんですけど、だから10時オープンだけど11時に行って、そしたらもうめっちゃ人がいて、わあやってしまったみたいな。で、思った以上に広くて結構ちゃんとしてるんですよね ちゃんとしてるっていうか、普通にもう なんだろう、ディズニーランドに近いぐらいの規模だった。で、まあ入って、だから本当にすることがめちゃくちゃいっぱいあって、乗り物もすごいいっぱいあって、全然回りきれずに5時間ぐらいでも結局遊んだのかな。でももう一回行って、 ね、全然まだ乗ってない乗り物がいっぱいあるだろうなって感じで、日本は多分今すごい暑いと思うんだけど、こっちは結構涼しいんですよ今。で、なんかスプラッシュマウンテン的な乗り物があって、最後にちょっと水がかかりますよみたいな。では楽しそうじゃんっつって、で40分待ちだったんだけど並んでる間にこう大人が並んでて、子供はプレイグラウンドで遊べるみたいな風になってて、すごい良心的だったんだけど、で40分並んで、でだんだんこう近づいてくると乗り物が見えてくるじゃないですか。でそしたら乗り終わった人たちがみんなもうシャワー浴びたみたいにびっしょびしょになってて、えみたいな、寒い寒いじゃん。でしかも乗り物の形もスプラッシュマウンテンだったらこういっぱい人が乗ってるけど、もっと全然小さくて、縦に1列で3人ぐらいしか乗れないような、本当にちっちゃい船みたいなのに乗るんですよね。でもあまりにも降りてくる人がびしょびしょになってるから、えどんだけ水かぶるのと思って、もうしょうがないから息子に持ってってたあのラックみたいなやつを着せて、私もタオルを一応出して、で義理の母も一緒にいたんだけど、義理の母もこうなんかねフードかぶって、ちょっとなるべく濡れないように最後だからバッシャンって来た時に頭を下げるとかして、まあなんねどうにか濡れないようにできるかなみたいな。でも40分並んじゃったし、ちょっと乗らないわけにもいかない、息子もねワクワクしてるし。日本だと40分並ぶってまあ大したことない、むしろディズニーランド感覚で言うと40分なんて早って思うかもしれないけど、こっちだと多分40分1時間並ぶっていうと結構ねもうおー並ぶねって感じで乗って、で最初スプラッシュマウンテンみたいな感じでこうふーんってこう進んでいくわけですよ。でレゴでできてるいろんなね鳥がいたりなんだら、で始まって30秒ぐらいでなんかネズミがいて、レゴので、結構な水圧で水鉄砲ピューンってこうかけられて、でも顔に直撃みたいなで早速びしょびしょになるみたいな、えこういうことかみたいな、その最後にバッシャンとかじゃなくて、もう途中途中でそのすごい水圧の水鉄砲をぶつけられるみたいな。しかもだからかかるとかじゃなくて本当に狙いに来てるから、もう服もびしょびしょになったし、私は途中、息子はすっごい喜んでても大爆笑してたけど、私はもう寒いから途中からもうなんかなんていうかもうひどいみたいな気持ちになっちゃって、もうやめてくれ嫌がらせみたいな。でも結局最後もバッシャン水かぶって水鉄砲さらにかけられてびしょびしょになっちゃったんだけど、乗り物を降りるとなんと言えばいいんだろう、なんか仮設トイレをちょっと大きくしたような謎の機械があって、ドアがないみたいな。でそこに3ポンドをピッて支払いすると中がドライヤーになるの。なんか熱い風がバーって出てきて、だからみんなそこに立って、まあ1回3分ぐらいなのかな、みんな家族みんなでその中に入ってブルブル震えながら、そうするとバーって風が出てきて、ある程度意外と乾くっていう、全然エコではないんだけど、あこんなサービスがあるんだと思ってちょっとびっくりしました。レゴランドね、本当にだレゴが好きな人はすごい楽しいと思うし、うちの息子も最近ちょっとレゴハマってるから、もし興味ある方はぜひ。まあ日本からロンドン来てレゴランド行かないか、わざわざねまあだからウィンザー見に行ったついでにすごい好きな人は行くぐらいの感じなのかな、日本から来るんだったら。なんでレゴランドそんなに舐めてたかっていうと、前にあのドレイテンっていう場所にトーマスランドがあって、そこに行ったんですよ。でそれは日本と一緒で、日本も富士急の中にトーマスランドが、まあ、一部あるんですけど、それと一緒でこっちも 大きい遊園地があって、その中の一角がトーマスランドっていうものに割り当てられてる。でそこに行った時に結構なんか仮想化というかちょっと寂れた感じで、全然並ばないし、並んだとしてももう3分ぐらい。でもその時も平日だったし、だからああなんか平日だったらイギリスの遊園地ってこんな感じなんだって勝手に思ってしまって。ただレゴランドはね、もうロンドンから40分ぐらいで行けるし、まあ、レゴねやっぱすごい人気あるから、ちょっとかなり舐めていました。ちょっと反省した。みんなねレゴ好きですよね、本当に。だからすごい人気だなと思って。でしかも今ってこっちって、まあ、私立の学校と公立の学校が当然あって、公立の学校の方が夏休みが全然短いんですよ。ほぼ 半分ぐらい。だからまだね公立だと夏休み始まってないから、平日に行けば空いてるかなと思ったんだけど、公立の学校の遠足をめちゃくちゃやっていて今、むしろだから学校の遠足がもういっぱい来ていたし、であとはだからみんな私立なのかな、わかんないけど、もう親子連れが大量にいて混んでた。でも並んでる間に要所要所レゴブロック置いといてくれて、なんか作れたり、そのね、プレイグラウンドで遊べるようになってたりして、すごい良心的というか、子連れに優しいなっていうか、別に子連れがメインのターゲットなんだけど、そう過ごしやすいなっていうふうには思いましたね。まだちょっとレゴランドとそのトーマスランドしかこっちは行ったことないので。でも結構いろいろ遊園地あるみたいで、みんながよく言ってるのはペパピックランドとか、なんか BBC ビーズっていう、まあ、チャンネルがあるんだけど、それのランドもあるし、もう大人用の遊園地も何個か近場にあるらしいので、ちょっと行ってみたいなと思ってるんですけどね。でもそう、日本からだとね、だからディズニーランドパリとかもそうだけど、相当好きじゃないとわざわざ行かないですよね多分。はい、何の話だよって感じだけど、最近の話でした。おしまい。